とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
はい、ということで今週もお疲れ様でした。
いやー、ここからだね。
ここからいつもここから。
お、どれぐらいいく？
じゃあ行きますね。今回まあ種付けというコーナーがやってないので、なんかさらっと、今週行くイベントとか今週行く映画とかね、紹介しようかなと、まあ、諸事情によってね、はい、なくなってたので、はい、行きましょうかね。僕行こうと思ってる映画、まずこれ紹介したかな、ホームステイ僕と僕の100日って紹介しましたかね、前種付けで。
いや、わかんない、聞いた
ことない。タイの映画なんですけど、
うん、
日本 の, カラフルっていうアニメーション作品あったじゃないですか、オンダリクさん原作の。
ああ、はいはい。
それを、バッドジニアスっていう、タイの映画、去年話題になったカンニングのね、格闘アクションみたいな映画が面白かったんですけど、それのチームがカラフルを原作として描いた映画らしくって、
なんか予告編を見る、アニメなの？
いやいや、実写映画です。実写映画で、はい、カラフルを原作にした。だからまあ死んじゃった子がいて、その子がある日生き返ると別の人になってたっていう話、うん、そこから始まる青春物語みたいなんですけど、それがひっそりと多分ね、先々週ぐらいから上映はしてるんですけど、あんまり話題になってないので、このタイミングでバッドジニア好きな人だったら、なんか予告編見る限りではすげえ面白そうだったので、おすすめだなっていうのと、はい、あと天才たちの頭の中っていう映画が今ドキュメンタリーが上映中でございまして、
うん、
なんかいろんなクリエイターの方々、デビッド・ボーイやら、誰だっけ、いろいろその世界中で活躍されている方々のインタビューを通して、天才っていうのがどういうことを考えてるのかみたいなことを考え見ていく、スティーブ・ホーキングとかね、北野武とかクエンティン・タランティーノとか、ビョークとか、なんかそういう各ジャンルのクリエイターたちのインタビューを通して見えてくるものとはみたいなことを考える映画とかで、たまたまね、その2本とも同じく新宿武蔵野館でやってるので、うん、よかったらね、はしごでもして見てみるといいんじゃないかなと思ったのと、うんうん、あとはでも大体紹介しましたかね、ブルーアワーにぶっ飛ばすとか、ガリーボーイとか、カイホークとか、ちっちゃめの映画館でも面白いものをやってるし、かと思えば楽園とかね、ゼゼさんの映画、吉田修一さんの原作の何て言うんだろうな、推理小説を映画化した映画とかもやってたりするので、本当今は映画が大量にある。池田さん、なんか見に行く予定の映画とかってあります？
今はね、ちょっとね、ピンときてないところもあるんですけど、なんだっけ、岩崎さんが前回紹介してくれた、
はい、
なんだ、なんだっけ、二つがどうとかみたいな。こんなもんだよ、映画行こうと思ってる人が。
ボーダー、二つの世界。
そう、それ、それ行こうかと思って。
ああ、なるほど。
いや、岩崎さん、いいね、現実はね、こうなんだから。二つのこれっていうね。こういうことですよ、レベルとしては。
おっちゃん、そうだよね。そうっすよ、そうっすよ。
あとハイ&ローだね。
あ、そうか、ハイ&ロー、ぜひ見てください。僕もおすすめです、ザ・ワースト。応援上映が今すげえ
終わってるし。ハイ&ローさ、いやね、知ってます？岩崎って人がツイッターやってるんですけど、これがね、もうね、ハイ&ローね、めちゃくちゃ進めてくるんですよ。だけど、こんな映画リテラシー低い僕でも、やっぱちょっとね、行くの差し控えるんですよ、なんだか。
うんうん、
友達がね、おい、行こうぜ、ハイドロ行こうぜって、そういう人がいたらさ、行くけど。あとはなんだろう、なんかわかんない。もう、役者の名前が一人も出てこないからわかんないけど、誰それがかっこいい、鈴木くんがかっこいいじゃん、みたいな話で行けりゃいいんだけど、まあ、それ知らないからさ。
そうですね、山田裕貴とか知らないですもんね。
そういう かけがないんですけど、でもあれしょもあのアクション映画の名作なんでしょ。
名作とか、まあ、日本のアクション映画においては多分最先端じゃないですか。
あ、そう。
お金もかけられてるし、かなり。
ああ、13人の資格とどっちがアクション大作
あれアクション大作ってイメージであんま見てなかったんであれですけど、うん、今のそのカメラワークの作り、あの、なんだろう、もこう計算されて大人数がわーってアクションしているところを丁寧に一人一人をフォーカスして映してっていうのを連続的に見せるやり方っていう意味で言うと多分超えてますよ、うん、全然。
あ、これはなかなかすごいじゃんみたいなことだ、作りとして、
うん、すごい、うん、あの興奮します、本当に。
あ、まあ、でもね、でも種ラジでこうあんまメインで喋ってくんないから、ちょっとぜひねその話も聞きたかったんですけどね。
なんかまあ池田さんが興味を持つような気はしてなかったんであんま紹介してないですけど、
そこを反転させるところがほらこの番組のさ、皆さんも ね聞いてる皆さんも別にそれは見なくたっていいでしょ別にそんなのっていうさ、そういう気持ちがね、別にあれですよ、あの安らぎの時の話をしてるわけじゃないですよ、その心がひっくり返るっていうところがやっぱいいところじゃないですか。なんで、
なるほど、ね、
そうなんだみたいなところが面白いと思うね。
ひっくり返るのかな、まあ、見れば分かりますけど、説明してそれが伝わるかひっくり返るかというと難しいところはあったりするので。
まあまあそうだよね、そうだよね、
はい、映画そんな感じで、ね、
はい、はいはいはい、
あ、なんかあります映画。
あ、いや映画はもうそんなもん、もうちょっととりあえずハイアンドローに行くかどうか頑張ります
あとですね、今はあのシーズン、まあ秋なので東京芸術祭っていう企画がいろいろな演目やっていて、その中の一つで野外劇我が輩は猫であるっていうのが10月の19日から29日まで、うん、毎日17時半から、まあ、休演日もあったりするんですけどやってて、
はい、
まあ、言わずと知れたね夏目漱石 の、 あの小説を下敷きにしつつ、うーん、群像劇として、野添誠二さんというね、あの結構昔から小劇場で活躍されている、劇作家の方が脚本演出で、何人いんだこれ、100人くらいいんのかな、そんなにねえか、あのキャストがすごい量のキャストが出てくるような芝居になっている、
ほうほう、
50人か50人ぐらいだと思うんですけど、あのなっていて、まあ、毎年今までの結構ね、あの海外のそれこそシェイクスピアとか、うん、去年だとサムオペラやったりとか、あの昔の海外の作品を扱ってたんですけど、今年はね日本の作品ということの期待もありますし、駅前 の、 その東京芸術劇場の目の前 の、 あの公園のスペースでやる、そこももう今日々移り変わっているような場所だったりするので、
うん、
そこら辺も、見るのも含めて楽しいんじゃないかな。前売り当日とも500円で、で立ち見でも見ることができます。前売りは全部完売しちゃってるので、当日券を並んで、撮るか、もしくは立ち見で見るかみたいな感じですかね。これから寒いのでちょっといろいろ気をつけなきゃいけないんですけど、
うん、
まあ行ってみてフラッと見るだけでも楽しいんじゃないかなと思いますので、池袋で17時半ぐらいからですかね、池袋西口の駅前のところですね、うん。あとはですね、ちょっと先の話になるんですけど、まあ、これも映画にかかることか、うん、多摩映画賞という僕が好きでほぼほぼ毎年参加している映画祭、多摩映画祭多摩シネマフォーラムというね、あの、うん、大きな国では言ったんですけど、まあ結構その映画賞で受賞する方とか、それによって受賞式に登壇される方とかもすごい豪華だったりとか、
うん、
するんですけど、今年のその上映企画も結構面白いのが多かったりします。毎年やってるその特選映画上映ではグリーンブック、今年はあのアカデミー賞で話題になったグリーンブックとコールドウォーって、ここでも紹介したかな、あのすごい面白いポーランドの映画ですけどのセット上映があったりとか、
うん、
あとはあの前田敦子さんのね、あの映画界のミューズ女優前田敦子っていう特集上映で黒沢清監督と の、うん、あの対談があったりとか、あとはこれ面白そうだね、池田さん興味もそうだ、日本のジャーナリズムを考える2019っていうことで、うん、今年公開したあと記者たちというアメリカの映画、ローライナー監督の映画と、あと新聞記者というね、松坂桃李さんが主演した映画 のセットの上映と、あとそれの新聞記者のプロデューサーの川村さんのトークがあったりとか、結構ね見ていくとね、うん、幅広いジャンルで、幅広いラインナップ、幅広いゲストで日本の映画界っていうものを捉えようとしているところがあったりする。黒沢明の特集上映とかもあるみたいです。酔いどれ天使とか、我が青春に悔いなしとか、そういうのもあったりするので、あの映画好きだったらば何かしら引っかかるものはどれかしらあると思うので、まああのあれですね、ニュータウンと同じ多摩センターのあのパルテノン多摩で基本的に上映はやる。その隣の駅だったりいくつかの会場分かれたりするんですけど、なかなか距離はありますが、まとめてみたら普通の映画見るより全然安かったりするとは思うので、うん、スケジュールを確保して土日土日と行ってみるといいんじゃないかなと思っております。おすすめです。
はい、
あと東京国際画祭もね、そろそろあのもうチケットもすでに販売してますけど始まるので、東京国際画祭も大林信彦特集とかもやったりとかするんで、あのよかったら見てみてください。
はい、
池田さん何かあります？展示とかイベントとか。
そうですね、なんかあのイベントでですね、筋肉マンの友情の40周年展っていうのが今やってるんですよ。あの東武百貨店池袋店の8階催事場でやってるんですけど、
はい、
まああの催事場でやってるやつなんで、まあ、まあその押して知るべしな感じではあるんですが、なんかこうパッとね写真とか見ると、あの、筋肉マン消しゴムって、まあ、当時まあこうだからジャンプ全盛ですよね、あの悪魔超人、悪魔騎士ぐらいな時代の時にもうめちゃめちゃ流行ってたんですけど、その筋肉マンのキャラクターを模した、まあ、消しゴムって言ってるけど、まあ、要するにちっちゃいこう人形ですよね、ちっちゃい人形があって、でこれがもう爆発的にも、だからガチャガチャのもうガチャするところがねじ切れるぐらいもう売れたみたいな、そういうのがあって、うんうん、だからまあまあそういうのがね多分ですけど、会場これずらっと並んでるんで、あの、うん、大体肌色なんですけどね、こうメインになってるのは、ほうほうほう、それがね並んでるのを見れたりとかいうのはありますけど、今見てないでしょ、うん、筋肉マンとか。
今は見てない。まだ続いてるんですよね、連載ね。
今はね、あのウェブでね、あの発信してるんですよ。
うーん、
だけど今はちゃんとあの筋肉すぐるそれ知らねえと思うけど、筋肉すぐるが戦ってるんです。
筋肉すぐるが戦ってる
もういいや、ただもう筋肉マンのファンの話ですから。あの筋肉マンと筋肉マン、あの2世っていうのがいるんですよ、息子が筋肉万太郎ってのは、うんうん、知らないと思うけど、う
ん
う
ん、
それでしばらく万太郎が戦ってたんだけど、また本人が戦うようになって、なんか色タイムスリップとかいろいろありまして、でそれで今まあ筋肉マン本人が、まあ、本人のことをすぐるって呼ぶんですけど、名前が、
うん、
っていう話ですけど、
ね、笑顔はすぐるからですよね。
そうですね、本当にね。あとね、うん、あの行ける工場夜景展っていうのがちょっと やってまして、
うんうん、
これがね、なんか実際に行ける工場だけを集めた工場夜景の合同写真展っていうのをやってるんですけど、
へー、
なんか実際に行けるってことは、これを見てあちょっと興味持ったなと思ったら行けるってことじゃないですか。でまあ、あのもちろん工場だから、その夜ね、その高速から見るとかいろいろシチュエーションは決まってたりするんですけど、やっぱその工場というそのものを作る場所の美しさみたいなもの、なんかその禍々しさみたいなことも含めてですけど、これちょっと写真で見たら面白いんじゃないかなと思うんで、これちょっとね、うんうん、見に行ったらいいんじゃないかなというふうに思ったりしますかね。
面白そう。
はい、他も気になるね、あのイベントの情報は、ブログの方などにもアップしていきたいと思いますので、あとあれでしょ、東京モーターショーは岩崎さん、あのカメラ小僧として行くんでしょ。
今まで一度も行ったことないイベントが来ましたから、どうしたんですか、とっつ
い。いやいや、なんか一応毎年さ、メディアとかでも紹介されるじゃないですか。
まあ、なんか見なくはないですね、確かにね。
そうだけど、どんなもんなのかなと思って、もちろんその車のさ未来も興味僕はあるんですよ。 5G とかになると、別にほら車っていうのがあの実質的にもうコンピューター機械のようになって、まあ、それこそ自動運転みたいなことも行われれば、う 車っていうものが情報のハブになって、うん、いろんなものを摂取してそれをクラウド上に上げて、世の中が今どういう状況なのかということを把握したりだとか、あと車の中がもっともっと新しく、うん、気持ちの良い快適な空間というか、運転する場所じゃなくてそこがこう時間を過ごす場所になったりとかさ、そういうことが、うん、まあ、近未来では行われるかもしれないみたいな。だから車好きな感覚っていうので見ちゃうと、うんうんうん、なんか東京モーターショーっていまいち、まあまあそれはもうあれでしょ、あの水着っぽいお姉ちゃんが立ってるだけでしょみたいな思いもあるんですけど、その単にこうかっこいい車だけじゃなくて、僕らの生活を変えてしまう存在として今車が大きく注目されてるから、そういう風な視点で言ったら面白いかなと思いつつ、多分行かないなっていうね思うんですけど、ちょっとなんかあのね、あの種ラジなんで、ちょっと違った種をね混ぜてみたいなということで話をしてみましたが、うん、高いっすねやっぱりね、
うん、
はい、
高いんだ。
当日ね2000円しますね。
キャー、
うん、まあ、めちゃ高ではないのかな。あのちなみにあのビッグサイトじゃなく、あビッグサイトで行われるので結構あのそんな行きにくい場所じゃないですので、
うん、うん、
まあ、そういうのもありますということですね。はい、ということで、映画の情報、イベントの情報は興味あったら、ブログなどもご覧ください。ということで、タネラジは終わり。ああ、お疲れお疲れ。
タネラジはいろいろな場所で聞くことができます。ポッドキャストでも聞くことができますし、はい、ノートというブログサービスでも聞くことはできます。はい、ツイッターでも、カタカナタネラジで、ね、検索いただくと日々投稿情報とかを紹介していたりとかするので、リツイートなりファブなり、リプライなどと飛ばしていただければ幸いでございます。
はい。
はい、ということで、いろいろね、今週も話してまいりましたけれども、まあ寒くなってきましたよ。いきなりもう夏が終わって秋が来ると思ったらすぐに冬に来て、さらに台風まで来ちゃうなんて、はい、そんな時期ではございますが、
あ、何なの、
ないでしょうか。
なんか
ということで、
真空みたいな話をしてます。
エンディング曲、
はい、
池田さん、エンディング曲を、
エンディング曲、これいきなり言われてもね、ちょっと準備がないです。次回
回していいですか。そのつなぎの工場ですよ。そのつなぎの工場だったんで。
いや、そう、え、そう、そう、困ったな、どう、
安らぎの時のテーマでもいいですよ。安らぎの時のテーマは何です
か。いやいや、中島みゆき音楽あのネット配信してませんから。
そうなのか、そうなのか。
確かに、でも安らぎの里ってあの3曲ぐらい曲あるの知ってます？
知らないです。
あの安らぎの時道ってタイトルなんですけど、安らぎの時っていうその現代バージョンの時の曲と昔バージョンの時とで音楽が違うんですよ、うん、オープニングの曲が、
うんうん、
でしかもあの現代バージョンも2曲あるんですよ。ね、こうやって時間持たせたから今岩崎さんが曲探したでしょ。
探しましたよ一応。
はい。
はいって
探せた。
ちょっとですね、はい、あ、できた。僕、まあ、ニュータウンっていうイベントに行ってきまして、
あ、はいはい、
あの初日のトリガー、前野健太さんという、まあ、フォークソンガーというかミュージシャンというか、まあ、映画にもね、はい、主演してたりとか、あの今度の伊達店にもあの出演したり、市川婚約じゃねえや、誰だっけ、あの伊達店にも出演したりする、まあ、幅広いあの活躍をしている方なんですけれども、その方が、うん、あ、最後の方で歌っていた曲をじゃあ紹介して終わろうと思います、
うん、
前野健太、この時大森聖子さんと一緒に歌ってるのかな。前野健太と大森聖子で友達じゃ我慢できないで別れでございます。はい、ということで、お送りしてまいりましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ、また、また。